聖霊の御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別、賛美特別演奏ありがとうございます。また今日の第二礼拝に今日伝えたお一人お一人を心からありがとうございます。共に集って礼拝できるこの恵みを本当に感謝いたします。またインターネットで礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。長崎エルサレム教会の新牧師であるイエスキリストご自身が日本中世界中で牧会されているこびただしい民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私たちに語ってくださり、励まし慰め力づけ、神の言葉によって私の信仰を養って、あなたが約束された100倍60倍30倍の実と祝福を具体的に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。世はコロナのことからで大変な状況になっていますが、その中にあって私たちに勝利を与え、世の光として輝いていくことができるように今日御言葉を持って私を力づけ導いてください。語る者聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。褒めたたえます。崇めます。礼拝いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神官しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の身がられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。最初に1分動画を見ていただきたいと思いますけれども、今日の1分動画はですね、7つのラッパ、黙示録に出てきます観覧時代の後半の3年半のですね、7つのラッパですね。じゃあお願いします。
皆さんこんにちは。今日は7つのラッパ1です。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは各々順番にラッパを吹き鳴らします。新しい災難が始まるのです。第1のラッパでは血の混じった雹と火が現れ地上に投げられたとありますが、これは象徴的な表現でしょう。焼けるという表現が枯れるということを思わせられるので、大きな化学物質による災害か細菌による災害が起こると思われます。その結果世界全体で3分の1の木々が焼け、弱い草などは全滅することになります。第2のラッパでは火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれ、海が血になったとあるので海が赤くなると思われます。この災害で魚の3分の1が死に、何らかの理由で船の3分の1も壊されます。工場から化学物質が流れ出し、川や海などが赤くなり魚が死んだということが現代でも起こっていますが、それに類いしたことが起こると思われます。第3のラッパで出てくる星の名はニガヨモギとあります。かつてチェルノブイリで原発事故が起こり、それ以来この事故が原発事故の象徴となりました。このチェルノブイリはウクライナ語でニガヨモギという意味です。これは偶然と思えません。また黙示録8章10節に水源に落ちたとありますが、福島原発問題では放射能汚染水が問題となっており、水のために多くの人が死んだという箇所を思わせます。ここでの災いは放射能問題である可能性が大きいと思われます。第4のラッパでは3分の1は暗くなるとあります。これは大規模な火山爆発とか何らかの理由で太陽の光が3分の1遮断されることが起こると思われます。この後わしがあと3つの災いが来ると大声で言っているので、この後の3つの災いは前の4つの災いよりも大きな意味合いを持っています。それではまた。
はい、ありがとうございました。します。今日は聖書からお話をしていきましたいいんですが、その前にですね、長崎教会にいましたドクターがいたんですけども、アフリカに対してすごい重荷を持っていたドクターなんですけれども、今そのアフリカにいろんな国行かれてたんですけど、ちょっと今渡航できなくなったんですが、彼の友人にですねイタリアの僕、ドクターがいたようです。イタリアのお医者さんですね。でそのイタリアのお医者さんから先日彼のところに、メールですね、手紙というかメールが届きまして、でそれを私たちの方に転送してこられました。ちょっとそれをですね皆さんにも見ていただきたいと思います。出ますかね。はい、ここにも出してくれる、オンラインしてる方にも見せてあげてください。はい、こちらでお読みしますので、ちょっとね字が小さいかもしれませんから、こちらでお読みしますのでちょっと 見ながら聞いてください。イタリアから来たある医師の手紙、ジュリアン・オーバン博士というお医者さんですね、 今いらっしゃるおじさんです。どうか私と私の病院の同僚たち、そしてイタリア人のためにお祈りください。過ぎた3週間、少し前ですからもう4週間ぐらい経っています。私は病院の中でイタリアでどんなことが起きているのか見て経験しました。医師としてこのような経験を直接するようになるとは考えることもできませんでした。悪夢は川のように流れていて、水流はだんだんさらに大きくなっています。はじめは何名かの患者が来て、その次には数十名が、その次には数百人が病院を訪ねてきました。今私たちはこれ以上人を助ける医者ではありません。今私たちがしていることは、ある人は病院に残るようにし、ある人は家に送り返し、そこで死ぬように分類する分類です。病院を訪ねてくるすべての人は生涯、健康保険を払ったにもかかわらず、ある人は生き、ある人は死にます。2週間前には、私と私の同僚たちは無神論者でした。医者として、神を信じないことは自然なことです。なぜなら、私たちは学校で、科学は、化学は神様の存在を否定するという事実を学んだからです。私は私の両親が教会に通うのをあだ笑っていました。9日前に、75歳の一人の引退牧師が私たちの病院に入院しました。彼は親切な人でした。彼は深刻な呼吸困難になっていました。しかし彼はいつも聖書を持っていて、死にゆく患者たちの手を握り、祈り、聖書を読んであげました。そのような姿は私たち医者たちに神秘的な感動を与えました。ウイルス感染と死の恐怖の中で、私たち医者は疲れ果てて落胆していて、心理的にも肉体的にも全く消耗していました。今私たちは人間の限界に至っていました。私たちはもうこれ以上何もすることができません。人々が毎日死んでいくのを見ていなければなりませんでした。同僚の人たちの中でもすでに2名が死んで、他の同僚たちはウイルスに感染していました。ところが私たちの中の誰かが、神様に助けてくださいと言わなければならないと言いました。その時から私たちは時間があるたびに祈ることを始めました。休むことができる時間は数分もありませんでしたが、私たちは祈りました。私たちは強力な無神論者でしたが、今私たちは毎日死と戦いながら患者たちのために祈る人になりました。私たちの中に信じられない変化が生まれました。私たちは毎日共に集まり、主に助けてくださいと求めていて、この平安を求めています。患者たちを助けることを続けて行うことができる力を与えてくださいと祈っています。昨日その引退牧師が亡くなりました。過ぎた3週間、病院では120名以上が死ぬ姿を見てきたにもかかわらず、牧師の死は私たちの心を崩れ落としました。その牧師は深刻な状態の中にあり、私たち医療チームは牧師を助けるために力いっぱい指導しました。そのような中にあっても、牧師は私たち医療チームに平安を教えるためにどんな時も努めました。その牧師が教えとした平安は、私たちが神様を信じない時には到底想像することができなかった平安でした。牧師は亡くなりました。状況が今のように続くなら、私たちも牧師について死の道を行くようになることでしょう。私は6日間家に帰ることができませんでした。最後にまともに食事をしたのはいつであったかも分かりません。私は今私がどんなに無気力で無価値であるか悟っています。しかし私は私の最後の呼吸をするときまで患者たちを助けたいです。たとえ私が同僚たちの死と苦痛を受けている人たちとに囲まれているとしても、私が神様に帰ってきたという事実の上に幸せです。これは現場のお医者さんからの手紙ですね。イタリアでは100人以上のドクターが、お医者さんがすでに亡くなっています。70人以上の司祭がすでに、亡くなっています。で この人は司祭じゃなくて牧師なんですけれども、彼 の知り合いのドクターからですね、虫飲んじゃったドクターから、彼にわざわざ送ってきた内容なんですね。と一人の牧師の方 その最後の死に玉というか生き玉ですね、死に至るまでの生き玉を通して、現場にいるお医者さんたちが本当に神様に出会うことができたということですね。日本は特に長崎はまだそこまで行っていませんけれども、ちゃんと対応していきたいと思っています。それとぜひお祈りください。イタリアだけじゃなくて世界中のためにですね、まだその関係ないと思っているかもしれませんけど、かなりシビアな現実が来ていますので、 祈っていただきたいと思います。一言お願いしますね。天の父様、このドクターが今生きているかどうか分かりませんが、もし生きているならば、あなたの力を与えてくださって、一人でも多くの人たちに最後まで、誠実を尽くして医療の対話できるように、そして誠の神様に祈ることができるように、その中で神様の愛と真実を知ることができるようにどうぞ導いてください。またイタリアをはじめ、もうアメリカもそうですし、私たちの国もそうですけれども、非常に困難の中にあります。世界中が今傷んでいますけれども、そのことのようにあなたを褒めたたえます。あなたはこのことさえも生きとしてくださるからです。このことの向こう側に素晴らしい神の計画があるからです。どうぞ神様、一人でも亡くなる方を減らしてくださり、そしてこのことを通して神様、今まで頼っていたものは頼りにならないことを知り、誠の神様に、イエス様の愛に十字架に立ち返ってこれるように、一人でも多くの方々が世界中で誠の神であるキリストに立ち返ってこれるように、どうぞ導いてください。今日も初めて来られた方がいらっしゃいますが、イエス様の愛と十字架の愛を知ることができ、イエス様、目には見えなくても生きている神様を知って永遠の命に預かる喜びを知ることができるように、聖霊様が働いて導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。と、ね、ぜひ覚えてお祈りください。少し皆さんと分かち合いたいと思いましたので、私の友人から送られましたイタリアの医師の手紙だそうですね。手紙です。お祈りくださいということですね。はい、ということです。それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今日はマタイの6章の6節からですね、もう一度読みしますね。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に寄りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。今日はこのところからお話をしたいと思うんですけれども、神様ってのは聖書の神様ね、天地万物を作られた唯一の誠の神様ですね。イエス様の父なる神様ですけれども、神様は私たち一人一人を本当に愛しておられます。よく今ね、誰よりも誰よりもってね、誰よりも私が愛されてる、誰よりもあなたが愛されてるって言われますけれども、どうしても私たちは比較の中で生きているので、なんか自分が何番目かってこと気になりますけれども、何番目かってことは気にならなくなるぐらい神様一人一人を本当に愛してるんですね。で、愛してるからどうなるかというと、神様は祝福してくださる方なんです。で、神様は本来私たち一人一人を例外なく祝福したいんですね。で、祝福したいと本当に思ってらっしゃいます。ところがですね、ある方はクリスチャンでもですよ、その祝福を本当にたくさん、もう毎日のようにたくさん受け、ある方はたまに受けて、またたまに受けるんです。で、この差は何なんでしょうかね。神様の方に行くおひいきはないんです。決してないんです。神様はどの人も本当に愛しています。まあ、いつも言いますけど、私子供が8人いますけども、8人の子供をエコひいきなく愛しております。もちろん愛し方は違いますよ。男の子と女の子、ね、今まだ19歳の子と、もう30過ぎてる子、ね、今大学生の子と社会人の子、みんな違います。だからその愛の表現の仕方とか示し方とか、もちろん違います。それは区別ですね。差別じゃなくて区別ですね。でも本当にどの子も大切なんですね。神様は私たち一人一人を本当にエコひいきなく愛していて、どの人にも祝福を注ぎたいと本当に思ってらっしゃるんですね。なのに祝福に差が出てくる。まあ、その前に祝福って言った時に、いいことばっかりあるのが祝福ってことは限りません。イエス様を信じていても困難は許されます。この地上には罪が満ちてますし、サタンもいるから困難が来ます。ただ、ね、困難が来た時に、その困難を通してもっと深く神の愛を知り、その後にその困難を通して逆に神様の勝利を見るってことが起こるわけですね。例えば健康な人と病気の人は健康な人の方が幸せですよね、普通に言ったら。でも病気になったことによって、病気の中で本当に神様の深い愛を知ったり、人々の愛を知ったりするわけです。そしてその後病気が癒された時に、本当に癒しの奇跡を体験して私たちは嬉しいわけですね。で、問題があること、困難があることは、そのこと自体は嬉しいことじゃないけども、それを通して逆に神様の愛を知り、神様が祈りに応えてくださることを知り、祝福を得るんです。だからクリスチャンにとってはどんなことからも祝福なんですね。必ず祝福になるんですね。だから今コロナのことでかなり大変ですね。いつまでこの第二礼拝をみんなで集まってできるか微妙です。東京は今全部オンラインになっていますけれども、ね、今夜の礼拝も早朝礼拝もオンラインですし、月曜礼拝も明日からオンラインですし、第一礼拝は来週からオンラインになります。だから、ね、そういう状況ですね。で、これは私にとってあまりいいことではありません。いや、かなりいいことではありません。でもこのことは神が許したことじゃないですよ。サタンがやったけど、神の許しの中で起こってるから、このことの向こう側に 必ず神様が私たち人にとって祝福となることを信じて、それを期待している人には起こります。私は信じています。このことさえ益になると、このことさえ祝福になるって信じています。神様がそれをしてくださるって期待してますね。で、一人一人の人生にも、なんでこんなことがあるんだろうとか、こんなことさえなかったらいいのにと思うことがない人なんていないんです。必ずあるんです。でもそのことさえも神様は祝福に変えてくださるんですね。で、その鍵はじゃあどこにあるのか。さっき言ったように、それを繰り返し困難の旅ごとに逆に祝福を見て、困難が来たら逆に、あ、来たなって、今度は何が神様してくれるんだろうと期待する人と、困難が来たら、ああ、ね、なんで私の人生いつもこうなんだ、ああって言ってしまう人と、いいですか、クリスチャンなのに差が出るのはどうしたのかってことなんですよね。俺はね、いろんな秘訣がありますけども、その時本当にそこで祝福を見る秘訣、教会にしっかりつながるとか、ね、神様を礼拝するとか、いろんな秘訣がありますけども、今日は一つのことを言いたいんですね。祈ることなんですね。そこで本当に神様と生きた交わりをして祈る。祈るっていうのは思い込みでもなければ、私たちの自己満足でもありません。目には見えないけれども現実に生きておられる方との生きた関わりです。これね、関わりですね。で、この方にこう、ね、お祈りすること。で、その祈りは2つあるんですね。教会に来て集まっている、ただ今教会に集まれないんですけど、21世紀はですね、集まるんじゃなくてね、例えば LINE でもそうですし、いろんな方法がありますね、スカイプでもそうですけど、いろんな方法で離れていても一つになっているんですね。先日ね、4月15日ね、うちの次男坊の誕生日でした。次男坊がすごくね、仲良くしてた人の誕生日の時にはね、なんか食事に行ったそうですけど、その国では誕生日にお祝いしてもらうんじゃなくて人々に与えるそうですね。で、逆に誕生日になんかその人が奢ってくれたとか言って感動しておりましたけれども、その人にね、どうしたかというとね、北海道にいる次男坊と、東京にいる、四女と、神奈川にいる三男と、それから岐阜にいる三女と、それから、大阪にいる、次女かと、長崎に私たちとで一緒に乗ったんです。まあ、LINE でしたけどね。で、1時間ぐらい乗ったんですけど、非常に祝福されました。後で何人もの子たちがなんか偉く良かったみたいですね。で、これは離れていても一つになれるんです。これ21世紀です、ね。最初は画面が映る、昔はテレビ電話みたいな、なんか最先端に思ったけど、今普通になりましたね。できたんですけども、一人が Wi-Fi なしでやってて、ギガがなくなるとか言ったから音声に変えましたで、みんなで音声でやったんですね。つまり何かって、離れていても一緒に乗れるんですね。で、教会っていうのは建物じゃなくて、キリストを信じている人の集まりだから、2人でも3人でもキリストによって集まった人は教会だから、離れていても一緒になって集まる。で、今ね、このコロナのことの結果、多くの教会が集まれない。カトリック教会はミサしてませんからね。で、何かというと、でもそれはね、神様がね、21世紀の教会に切り替えなさいって言ってるんだというふうに思っています。だから集まれなくなったからがっかりしないでください。逆に21世紀の教会に神様がぐーっとギアを変えさせようとしてるんだと思うんですね。だから東京の教会なんかはもう第一礼拝だけスタッフだけ来てやって、あとはそれを配信してますけど、その中でうちの子供たちも今東京でみんなオンラインしてまして、で、離れていても祈ったりできます。神様は教会の根本スタイルを変えようとしてるんだと思います。そうなるとね、長崎教会は長崎が宣教地じゃないんです。全ての教会が、全世界が宣教地になるんです。これはすごいことですよね。それをね、神様は導いてるんだと思います。で、話を元に戻しますね。で、集まって祈るっていうこの祈りが大事なんですけどね、もう一つはね、一対一で祈りなんですよ。これがすごく大事なんですね。で、どっちが大事なのか、どっちも大事で、両輪なんです。車の両輪は両方あるから、まっすぐきれいに回れる。片っぽだけ大きいとぐるぐる回ってしまう。あるいは片っぽなかったら進まない。だね、教会で共に祈る、集まってとか、今だったら LINE でもいいですが、共に祈るっていう、教会で祈る祈りが一つあるんですけども、もう一つは個人で一人で神様と交わるってことです。例えば人間関係でも、名前を出すといけないから、私としましょう、例えば妻と私がね、夫婦でいる時と、誰にしましょうかね、酒井兄弟が来られた時と、酒井兄弟が名前出しちゃった、すいませんね、酒井兄弟が来られた時と、話すことは変わるんです。当たり前ですよね。子供が来た時と、私たち夫婦と話すことが変わるんです。そうでしょ。別に夫婦だから話せることがあるわけですね。 あの子供と仲いいですよ、僕はいないね、子供は仲いいですけども、子供がいるといない時とだけに話せる夫婦だけの会話があるわけですね。当たり前ですね。教会も共に集まっていることはとっても大事だけど、一人一人が神様と一対一で、一対一でしか話せないこと、一対一でしか注ぎ出せないこと、それを神様としっかりしているかどうかっていうのはすごく大きいんです。この本当に個人的な神様との交わりっていうのが祈りがですね。で、今日はそこなんです、ね、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、ね、まあ、奥まった部屋っていうのは実際に奥まってなくてもいいですよ。つまり一人の部屋になりなさいってことですね。そして戸を閉めてっていうのはもう本当に一人になって何でも祈れる、何でも注ぎ出せる場所に行きなさいってことです。で、隠れたところに我々あなたの血に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの血があなたに報いてくださいます。必ず答えてくれるよってことなんですね。で、ちょっと今日はね、旧約聖書からね、ヤコブっていう人の話をしたいと思います。創世記になるんですけども、ヤコブっていう人ですね、これは、アブラハム、その子供はイサク、イサクの子供が2人いて、男の子がエサウと、ヤコブというのがいた。で、お兄さんがエサウで弟がヤコブです。で、長子っていうのは、長男っていう長子には特別な権利が昔はありました。ところが長子の権利っていうのがあったんですけれども、ある時エサウがですね、外にいて帰っている時、お腹をすごく減らしてた、ペコペコだった。そしたらヤコブが赤レンズ豆を持っていた。だからエサウが言ったの、その赤いのくれって、お腹減ってもう死にそうだ、食べさせてくれって。だからなんとヤコブが言ったんですね、いいけどその前にちょっと待ったってね、この赤レンズ豆やるけど、長子の権利を俺に売ってくれって書いてあるんですよ。見てください、売ってくれって書いてあるんですね、聖書に。俺に売ってくれってね。ね、で、彼は言うんです、そんなもん、ね、そんなもん今ね、お腹減ってる俺にとっては長子の権利で何もならないってね、俺本当に下手ってそれくれって言ったんですね。だからヤコブは言うんですね、ちょっと待てって、近いって近いって言うんですよ。そしたらヤコブが、お兄さんの餌がね、分かった分かったって誓ったんです。そして長子の権利を弟に渡しちゃったんです。で、そして赤レンズ豆食べてね、行っちゃうんですね。で、聖書はね、エサウは長子の権利をね、こうね、軽く見たって、ね、これはね、神様のものをね、軽んじた、長子の権利を失ったんです。で、これはね、ヤコブの方にも、あ、お兄さんのエサウの方にも問題がある。そういう時にね、言うのヤコブもちょっとやらしいけど、そのお兄さんの方もこの神様のものを嫌ったってのは、ちょっとこれお兄さんの方に問題がある。ところが、ね、次のはね、完全にヤコブが悪いんです。しばらく経ってね、もう一つあって祝福ってなんですね。あの、今は全ての人は祝福を受けれます。で、昔だって受けたんだけど、その特別なこの家系から受けてくる祝福ってなんで、これは本当にある祝福ってなんで、その祝福をお父さんのイサフが死ぬ前にね、あの長男の、エサウが好きだったんですね。エサウに、お前にその祝福を受け継がせたい、もうお父さん死ぬからって、その前に寮に行って獲物を取って お父さんの好きな料理を作ってくれて、それを食べた後に祝福するからって、まあ、当時の慣習ですね、言ったん。たらエサウはね、出ていくんです。そしたらですね、皆さん、聖書って面白いんですよ。聖書って切れ事が書いてあると思ってる人は聖書読んでない人です。聖書っていうのは人間の姿をすごく正直に書いています。お母さんがね、お父さんの言ってるのを聞いててね、お母さんは弟のヤコブが好きだったんです。これって書いて、聖書のこと書いたのかって、ね、ヤコブに言うんです。ヤコブって、お父さんこんなこと言ったから、ほらもう羊飼ってますからね、羊と牛をね、一番いいの連れてこいってね。では、お母さんがお父さん好きな料理作ってあげるから、それをお父さんと持ってって、その祝福をもらいなさいって。あまり皆さん、私の話分かってますか？別に、あ、よく知ってるからかな。いや、これ聖書に書いてあるんですよ。なんか連続ドラマになりそうじゃないですか。いや、本当にちょっとこう、いや、皆さん知ってます？世界でヒットした映画と、世界でどの国であっても本当に受けているドラマってのは、ほとんど種は聖書にあります。これは大げさじゃなくて、これは聖書ってのは人間の本当に罪というか本質を本当に正直に書いてる。綺麗事は書いていません。にもかかわらず愛してくださる神様が書いてるんですね。そしてね、弟ヤコブがええとか言ってね、でもそんなことしたらお父さんに怒られ、分かったらバレたら怒られちゃうよって、まあね、勝ったらね、その呪いは私が引き受けるからやりなさいって言うんですよね。すごいお母さんですね。それで連れてきて、お母さんが料理作ってやるんですね。だからね、お兄さんのエサは毛深い、すごい毛深い。ヤコブは毛深くない。今一瞬毛深い人言おうと思ってやめました。いるんですね。で、それからですね、ヤコブが言うんですよね。こんなんじゃ お父さんにもし近づいて触られたら分かっちゃうって言ったらね、お母さんがね、 毛皮のあれをね、衣を着せるんです、上に。そしてお父さんのところにね、料理ができましたって言ったらね、お父さん言うんですよね、えらく早くできたな、どうしたんだって言ったらね、神が備えてくださいましたってよく言うわ本当に言うんですよ。そしてですね、あれだよね、お父さんはね、あ、そうかってね、じゃあちょっと近づいてくれって言うんですね。でお父さんね、声がヤコブだって分かったんですね。で触るんですよ。でお父さん目がね、もう見えない年で取ってて、触ったらね、毛深いっていうか、そのあれを着せてるからね、でこう言うんですよ、声はヤコブだけど手はエサウだってお兄さんだって。ほいでね、食べる前にもっぴくんです、本当にエサウだよねって言ったらね、ヤコブが言うんですよ、はいって言うんです。これでも 100% 嘘つきました、はいって言うんです。ほいでヤコブがお父さん食べて、ヤコブを祝福するんです。兄弟すべてをヤコブ、つまりその祝福ってのは、すべてのものを与え、あなたを祝福も祝福し、乗るものは乗れって言ってね、すべてのものをあなたのもとにこうくるっとこう祝福するんですよ。で帰って帰る、ね、ありがとうございましたって帰っていくと、ちょうど入れ替えにお兄さんのエサがやってくるんです。お父さん料理ができましたって言って、そしたらお父さんびっくりして、えって、お前は誰だってから、いやエサですよって言ったら、えって言って、じゃあ今来たのは誰だって言ってですね、もう祝福してしまったとか言うんですよね。そしたらですね、エサウがびっくりしてですね、とか言ってですね、お父さん祝福は残ってないんですかって言ったら、全部祝福してしまったって言うんですね。これでですね、エサウはね、もう怒るというか落胆するんですね。それでヤコブは長子の権について祝福まで奪ってしまったって言ってね、ヤコブってのは押しのけるものって意味なんです。それで押しのけるって意味があるんですよ、ね、押しのけるものって意味があるから、彼がそういうこういう名前なのはそういう理由かとか言って、ね、怒るんですね。でこういうんですよ、まあ、物日が近い、物日ってなくなる、お父さんが亡くなるのはそう遠くないって、お父さんが死んじゃったら必ずヤコブを殺してやろうって、そういうことですって言うんですね。そしたらそれを聞いたお母さんがヤコブに言うんですね、私の実家ラバンって言うんですけど、私の実家に行きなさいって、ここにいたらあなたは危ないって。で実家にやるんです。で実家に行ってヤコブは20年間そこで使えるんです。20年間 ね。でそのせいで、ね、神様って愛の方でご悲喜がないんです。彼はそうやって奪い取ったんですが、試練に遭います。ラバンのところに行ったんですね。ラバンの娘にね、ラケルというね、とっても綺麗な人がいてね、彼はねラケルとね言うんです。ラケルと結婚したいって、ね、だいいよって、だラケルのために7年働きますって言うんですね。で聖書は面白いですよ。ね、ちょっと脱線しますけどね、聖書って、ね、すごく面白い、ね、こう書いてある聖書ね、ヤコブはラバンに申し出た、私の妻をください。あ、ごめんなさい、その前に、ね、ラバンは娘をやるって言ったんですね。でヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。愛してるとね、7年間はほんの数日なんです。いや聖書がそう言ってるんですよ。でどうぞ、ここからちょっと脱線しますね。世の中が言わないことを言います。若い方々はね、これから恋愛をしたり好きな人ができた時にね、特に女性の方は、あっさりすんなり全てを渡してはいけません。今はそれが当たり前の時代ですけども、そんなのは愛でも何でもありません。本当に愛する人は待ちます。長くありません。本当に愛しているならそれは短いです。このヤコブは7年間ラケルのために仕えた。7年間かなり暑い時もいろんな時も、でもほんの数日に生まれた。愛してるからあっという間なんです。それをあっという間だと思えなくて、繰り返し言ってくる人は本物の愛じゃありません。その人の自己中心の単なるエロスです。これ気をつけてください、ね、で男性の方も待つことを学んでください。愛するってのは忍耐です。忍耐を学ばなかったら、今忍耐ってことは死語になりました。いつもね、忍って書いたら忍者って言われちゃいですから ね。でも忍耐することを学んでない人は、信仰の世界でも愛する世界でも失敗します。だから残念ながら多くの人が結婚しても約束したのにダメになっちゃうんです ね。それはこの忍耐することを学ばないからです。でどうだ、本当に愛していたら、これね、ヤコブすごい聖書って面白いんですよ。7年間使えたけど、それはほんの数日のように思われたって書いてある。ほんの数日に思っちゃうんですよ。そしたら大丈夫です、ね、これはね、ちょっと今日脱線ね、はい、元に戻ります、ね、元に戻りますけれども、そしてやったで7年経ってやったと思って結婚式して、当時顔見なかったんですかね、 結婚式が終わって次の朝が来た。パッと見たらお姉さんのレアだった。びっくりしたのヤコブが。えって言ってね、なんでお姉さんですかって言ったら、あのラバンがね、まあ、お父さん、そのお父さんって彼女のお父さんですね、いやあのうちこの土地ではお姉さんを先にやるんだって、もう7年使えろ、そしたら妹もやるって、でまた7年使えるんですね。そしてやっと結婚するんです。でそれからまた6年今度はラバンのために使えて20年間使えるんですね。で何回も報酬変えられるんですね。でも彼女は彼女が彼を救したんで、最後はすごく財産を持って、で20年目に神様が言うんです、生まれ故郷に帰れって。で帰ってくる。でここから今日のポイントなんですよ。でね、そういういきさつがあって、そういういきさつがあって、でも彼も整えられて20年経ってたくさん財産を持って、ね、あのまあ、なんて言いましょうかね、故郷に帰ってくる、ね、で近づいてきた時に、今日のここから創世記32章、ちょっとね聖書の話を少ししますね。創世記32章を見ていただきたいと思います。出ますからね、出ますよね、はい、3節見てくださいね。ヤコブは聖の地エドムの野に兄の子孫に前もって使者を送った、ね、行く前にまずお兄さんに、まあ、使者を送ります、ね、そしてお兄さんに言うわけですね。そして彼らに命じてこういった4節、あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい、あなたの子孫ヤコブはこう申しました、私はラバンのもとに生きる姉妹にとどまっていましたと、ね、いましたと、ね、で私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています、それでご主人にお知らせしてあなたのここへ言おうと通ったのです、まあ、今で言えば何でしょうかね、コンピューターでしょうかね、まあ、いろんなものもう財産いっぱいあると、ね、持っています、で使者を送りましたよって言ったの。そしたら使者はヤコブのもとに帰ってきました。何て言ったか、6節、私たちはあなたの兄をエソのもとに行ってきました言われておりね、で帰ってきて、あの方もお兄さんもあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられますって言ったの。400人連れて迎えに来てくれますよって言ったの。でこれね、普通ならね、あ400人迎えに来てくれてるから嬉しいなと思うけど、昔騙した兄貴なんです。昔それで殺そうと思われた兄貴なんです。殺されようとした、怖いんですよ。20年経ってもそのことは言えてないんです。だからね、年月が経ったら言える、忘れることはできるけど、またそこに直面すると出てくるんですね。で彼は400人連れてくるって聞いた瞬間ね、ああお兄さん迎えてくれてるんだって思ったんじゃなくてね、えっやっぱり俺を殺すつもりなのかってすぐ思った。怖くなってきた、怖くなってきた。こういう人って面白いですね。でこれでね、怖くなったんですよ。それでね、こう書いてますね、ヤコブは非常に恐れ心配した。で今日皆さんとてもなんか安心しているように見えますが、もしかしたら恐れている人がいるかもしれません。もしかしたら心配していることがある人がいるかもしれません。私の人生にはしばしば恐れや心配が来ることが起こります。例えば今コロナのことで多くの方はお仕事がね、収益が半分ならまだいいけど8割9割減っている人も、特に飲食業やホテル業界はそういうことが起こってますよね。でたくさんの人は心配していると思います。しばらくの間ね、自粛要請でやったら元に戻るかっていうと、どうもそうではない可能性が強くなってきてるから、どうなるんだろうと思って一人でしょうね。やっぱり恐れて心配する、当たり前だと思います。そうじゃなくても自分の健康、人間関係、いろんなことで恐れたり心配することって私の人生には普通にあるんですね。でこの時、ヤコブはせっかく神家ね、ふるさとに戻ってくる、しかもたくさん財産って言ってね、で神様やったら帰ってくるんだけど、お兄さんが400人連れてきたって聞いた瞬間怖くなった、殺されるかもしれないと思って、ね、それでですね、面白いですよ。ヤコブはすぐにね、一緒にいる人々や牛や羊やラクダを2つの宿営に分けて、たとえエサウが来て1つの宿営を打っても残りの1つは宿営を逃れるよ、つまり自分の財産2つに分けてね、1つ取られても1つはなんとかなるって、すごいですね。ヤコブってね、ちょっとね、日本人的なところは努力して頑張って一生懸命考えてね、その財産を、ね、2つに分けておいて1つ取られても1つはなんとかなるとこ、もうすぐこうやって考えた、ね、ところがそれでも平安じゃないんですね。で神様に祈るんです。ここでね、9節から、さっと言いますね。9節から、ね、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、これお祈りです、ね、かつて私にあなたの生まれこういうふうに帰れ、ね、帰れって言われた、私はあなたの幸せにすると恐れた主よ、こうね祈った。で最初は、ね、あなたのしもべは恵みと誠に受けるに足りないものです。自分の杖一本だけ、一本杖一本持って行ったけど、ヨルダンを渡ったけど、今はこうやって2つの宿営、こんなたくさん財産をもらえたと、ね、どうか私の兄エサウの手から私を救い出してくださいってことは、もう殺されると思ってるんです。これね、 彼が来て私をはじめ母や子供たちまで打ち合わせないかと私は彼を恐れているって、こんだけ大賛成で成功したけどやっぱり怖いんです。富は不安を消してくれないんです。成功したからといって恐れは消えないんです。それで消える恐れもあるでしょう。でも消えない恐れってあるんです。ヤコブはたくさん財産を得て、杖一本で言ったのに財産を得て、それでこう、ね、これは故郷に錦を飾るって形ですよね、出てきたような。でもお兄さんが来ただけで怖くなったんです。殺されるかもしれないって、お兄さんにあった自分の悪いことを自分の方が恐れてるんです。実際違うかもしれないですよ。後から見たらどうもお兄さんそうじゃなかったみたいだけど、でもこの時怖かったんです。人ってね、自分の犯した罪がね、その人を縛るんです。だから悔い改めって恵みなの。悔い改めたら自由になります、ね、これ覚えてください。自分の罪が自分を縛るの、これね。で 怖いわけですね。ね、で、ね、あなたは私を感謝するっておっしゃったじゃないですかって言って、子孫をみんなにするって知らないですかってこう祈るんで、この時はね、祈ってるんだけど、みんなもいるところで祈ってるんですね。でね、一生懸命祈ってるんだけど、やりませんか、皆さん。祈りながらね、神様助けてくださいって言いながらね、カチャカチャカチャカチャカチャと考えてませんか。で、ああしてこうして、ああしてこうしたらうまくいくと思って、本当に神様っていくんじゃなくて、祈りながらも頭の中でいろいろ考えてることありませんか、こうやって。でこれまさにヤコブなんですね。ヤコブはこの時ね、神様、ね、神様って、ね、こうあなた言ったじゃないですかって言いながら頭で必死に考えていて、この後何をしたかというと、エサウにお兄さんに贈り物を、ね、用意するんです。もうすごいですよこれ、14節からね、メヤギ200頭、オヤギ20頭、メヒツジ200頭、オヒツジ20頭、シラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メルバニ20頭、オルバ10頭、これ一群れ、これで一群れ、これをいくつも作るんです。すごい大産ですね。そしてしかもそれ間隔を空けて、いっぺんに渡さないで間隔を空けて、順番に一人ずつこうやってね、伝言言うんですね。17節でね、もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前の子のものは誰のものかと言って尋ねたら、あなたの子ヤコブのものです、私のご主人エソウに贈り物ですと、彼もまた私の後ろにおります、ということだったら、これはエソウ様からの贈り物ですって言ってね、あのヤコブが後から来ますって言って順番に言うと言ったの。分かりやすく言いましょうかね。私に会いに来た時にですね、ちょっと井上君いいですかね。井上君がですね、私に会うのにですね、ちょっと怖いと昔の振り傷がいたんで怖いと、それではですね、みなり君からにしようかな。みなり君がまず最初にミルクチョコレートを持ってくる。さらちゃんが次はですね、アーモンドチョコレートを持ってくる。その時は順番全部覚えてないな教えて。ルカちゃんが次はですね、カカオ 90% チョコレートを持ってくる。その次はヨハネ君が今度はですね、ちりめんじゃこを持ってくる。その次、最後は勝利君が今度はですね、アリスちゃんの実家のですね、天ぷらをいっぱい買って持ってくる全部今私の好きなものね。でしかもいきなりだけで順番にこう持ってくればね、最初は私がね、こうなんか顔が転んできてね、で最後に言いかけたらありがとうとこう抱きつくとそういうことこれでもね、ヤコブはね、本当怖かったんです。で第三はいっぱい分けて、いっぺんにしないで、いっぱい分けて、何回も何回も順番にどの人にもそうやって言わせて、本当に怖かったんです。彼のできる精一杯を尽くして、何とかして恐れを消そうとした、何とかしてお兄さんをなだめようとしたの。でお兄さんは実際に残ってることは分からないんですよ。でも怖かったから一生懸命なんです。でここまではね、祈ってはいても実は自分で一生懸命なんです。人は自分で何とかしようとしてしまうんです。で何とかしようと思ってできるならいいんです。でもできなくなることがあるんです。 できなくなったらおしまいだと思ってる人、そんなことはありません。本当にできなくなったとき、もう自分で頑張ってもどうしようもなくなったとき、実はね、本当にあなたはそのとき祝福の前に立ちました。準備ができたんです。アメリカのジャック・エウォードっていう素晴らしい牧師が言いました。不可能を征服する祈りっていう祈りでね、不可能はないっていう祈りなんですけど、そういうね、あなたは精一杯頑張りました、いろいろやりました、八方手を尽くしました、でも全部ダメでした、もうどうすることもできません、やっと準備ができましたって書いてあるんですよ。すごい好きなの、これ。どんなに頑張ってもどうしようもなくなったとき、実は準備ができたの。どうしてか、初めて本気で神様の前に、神だけにより頼むことができたから。でこれね、ヤコブはこの後これをね、ずっと送っていくんですよ、みんな。でも不安が消えないんですよ。そしてね、面白いですよ、20節ね。ヤコブは私より先に贈り物をね、彼をなだめて、 それから顔見たらね、顔見たらね、彼がこれを受け入れてくれもしないと、こういうわけですね。ところが彼は部屋にならない。で22節、ね、そのようなうちに起きるんです。眠れないから夜怖くて、二人の妻と二人の女と霊と11の子供たちを連れて、これ夢から野牧の私を渡ります。そしてその子たちを横に置いて、24節、今日のポイントですね。ヤコブは一人だけ後に残った。一人だけです。するとある人は夜明けまで彼と格闘した。これ神様ですね、まあ、天使と見てもいいけど神様ですね。ついに一人で神様の前に出ました。何をしてもダメな時、ついに一人で神様に出て、本気になって神様に出て祈ったんですね。神様って、ね、そしたらですね、こう面白いですね。その人はってヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃の杖を打ちます。でその人と格闘しているうちに、ヤコブの桃の杖を外れた、打ったから、でその人は私を晒せよって言ったんです。でも面白いですね、桃の杖を打ったんだから、そんなこと言わないでさっと去っていけばいいんですよ。でもこういったのは、ね、チャレンジなんです。夜が明けるからって徹夜で祈ってるんですね。夜が明けるから私を晒せよって言ったけど、そんなこと言わないで去っていけるんですよ。こう杖が打たれたんだから、これはねチャレンジだったんです。でもヤコブは言ったん、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければって言ったんです。ここなんです。でここで間違えてほしいのはね、何が何でも祝福してくださいって言って、こう頑張ってこうしがみついて神様に言って、そういうことを今日説教したいんじゃないんですよ。神様はさっきね、私を祝福してくださる、あなたを祝福する神様なんです。必ず、特に新約時代、この十字架があるので、私たちは命をかけてイエス様に愛されて、神様に愛されたから、祝福してくださる神様なんです。だから必ず祝福くださるって、だからその祝福を具体的に見せてくださいって約束されたでしょ。私はそれを、見せてくださいって、そういうことですね。何とかして奪い取るんじゃなくて、もうそれ当たり前なんです。当然の権威なんです。だから神様、祝福を見せてくださいっていうふうにそこに立つってことなんですね。でそしたらね、さっき言ったあなたの何とかで、ヤコブってね、今まで押しのけて生きてきたんだろ、もうこれからそうしなくていいって、あなたのイスラエルになる、神の皇太子、エルって神なんですね、神の皇太子になるよって、神と戦い人と戦い勝ったからって言われたんですね。でこの時にね、ほいでこの後ね、33章見るとね、ヤコブは行くんです、お兄さんのところに。そしてお兄さんがね、走ってきてね、ホート息子見て走ってきてね、抱きしめてきて、お互い抱き合って泣き合うんです。で完全に和解、ね、そしてこうお土産を見て、ね、これは何だったから、いやこれはお兄さんへの贈り物ですって言ったらね、俺はいらない、いっぱいあるからって、ね、いやもう受け取ってくださいってね、そういうのすごくいい会話なんですね。でおそらくお兄さんは最初からも大丈夫だったのかもしれません。もしかしたら違ったかもしれないけど、おそらくそうでしょう。でもヤコブは一晩かけて神様に祈って祝福を見たので、どうなったかって言ったらね、本当に和解できたんですね。であなたが今自分で解決できない問題、経済の問題、あるいは人間関係の問題、あるいは健康の問題、自分のことじゃなくて誰かとのこと、自分の大切な人のことがあったとしたらですか、一生懸命あなたは自分のできる精一杯をやった、自分のできることは全部やった、でもダメだった、それで諦めちゃいけません。そこで本当に神様のところに行って、神様、あなたは私を祝福してくださると約束されました、どうぞ祝福を見せてくださいって神に願うときに、神は必ず答えてくださるんです。で最後に一つの話をして終わりますが、どうもね、神様と行きましょうって時に、神様に素直に何でも話せない人が多いようなんですね。どうですか皆さん、神様に何でも自分のことを素直に心を注ぎ出していきますか、いけるでしょうかね。それはできる人はいいですね。でも結構できない人は、ね、恐れていたり、神を恐れたり、神を恐れることは大事なんだけど、間違って恐れたりしたりですね。でも神様はね、あなたに命をかけて愛してくださった人から、本当にあなたの懐に飛び込んで素直にあなたの願いを言うことを求めてるんですね。でちょっと前話したかもしれませんけど、野村克也っていうプロ野球の選手が亡くなりました。で彼は、ね、戦後初の三冠を取って南海で活躍したんですけど、その後ヤクルトで監督をして、阪神で監督をして、楽天で監督をした人で、阪神の監督時代、ヤクルトで10年やって、ね、4回リーグで優勝して3回日本一になったのかな、そういう実績を引き下げて阪神監督になった。でそういう期待されてた。その阪神の中にですね、新庄という当時はまだ若かった選手がいた、ね、そしたらですね、ヤクルトの監督時代、野村監督は毎日2時間ミーティングをした、有名だった。でこのミーティングがすごく大きなポイントだった。で阪神来た時に当然ミーティングをすると思ってきた。でみんなもそう思ってた。新庄はですね、キャンプ1日目、監督室のドアを叩いたの、ピンピンって。で野村が、おい誰だって、新庄です、お入れって言ってね、で言ったそうです。 キャンプ初日に監督室を訪ねたのはお前が初めてやと言ったそうですね。飛び込んだわけですね。で、なんて言ったって、監督、あのミーティングはされるんですか、もちろんするよって言って、あ、そうですか、そのことなんですけど、すいません、小学校や中学校の授業は45分か50分ですよね、おそうやな、あのそれはあの人は45分か50分しか集中が持たないからと思います、私それ以上話されてもあとはもう無理なんで、すいません、どうか45分か50分にしてください、そうじゃないとせっかくいい話を聞いてもあとは入らなくなりますからお願いしますって言ったら、なかなかね怒るんじゃなくてね言ったんですね、ああ確かに学校そうやったな、ああ分かったってね、それで帰ったんです。それでミーティングが始まった。で45分ぐらい経ったら監督がね時計をチラチラ見るんですって、で新庄の方もチラチラって見るんですって、それでね結局52、3分やったんですって、で終わった後に言ったんです、ああちょっと2、3分オーバーしてしまった、新庄申し訳ないって新庄に声かけて言ったんですって。それではですね、阪神にですねヤクルトから移籍してきた選手が何人かいた。ミーティング終わった瞬間、その選手たちがバッと新庄が来て、お前監督何か言ったんか、お頼んだよって言った、ありがとうって言われたそうですね。それでね、何を言いたかったとね、新庄すごいこれ YouTube で言ってるんです、亡くなった後に野村が、えらく感動したんですって、まだあの頃若かったペーペーの選手の私がいきなり飛び込んで怒るどころかちゃんと受け止めてくれて、 1,2 分伸びたら、ああすまんかったって言って声をかけて言ってくれて、私その時その話がすごく面白かったんですって、野球の話でものすごい面白かったんですって、だけどちゃんとこんな私のことちゃんと受け止めて対応してくれて謝ってまでくれたから、ものすごい野村監督が好きになった、好きになったというか、ああこの人ならいいと思ったんですって。それでね、面白いの野村監督も阪神の時は年を取ってたか結構ね、で同じ話を時々するようになったんですって結構、でキャンプってすごく疲れるんだって言ってました、真面目にやれば、で新庄は練習は真面目にしたから疲れてる、でまた監督しとんのって思って、なんだって言ったらね、今度は何やとか、いや実は監督あのおじいちゃんおばあちゃんいましたかって置いたよって、同じ話よくしたでしょって、おおようしてたな、同じ話するんやな、年を取ったって監督同じ話をよくしていますえとか言ってね、監督はあのすいませんちょっと年を召されてるようですかよう言うわと思うよ ね、 ね野村が怒るんじゃなくてね、えそうか同じ話してるかって、してますとか、監督あのちょっと疲れてるんですいません、同じ話をされると聞けないんですか、言ったらね、確かに同じ話されたらもうあれだったな、分かったってね、怒るどころかねそれから同じ話してあ同じ話だとか言って やめるようになったんですって。面白いですね、別に野村褒めてんじゃないんですよ、神様のこと知ってるんですよ。で最後にこれね、一つは新庄は全然成績が悪かってなんかやる気が出なくてダメだった時があった、6番バッターだその時、6番だった、ね、7番か8番に落とされてもスタメン落とされても仕方がない状況だった、呼び出された監督から、でお前どうした、スランプかって、はいスランプです、やる気出んかって、やる気出ませんとか言って、そうかってね、何しても出んかって、はい出ませんって、すいませんって、ちょっと正直ですね言った、お前どうしたらいいって、何番打ったら月になるって言った、これすごいそんな口調なんですよ、思わず言ったら、そりゃ4番でしょって4番なんかなると思ってないからね、そりゃ4番でしょってね、そりゃ4番でしょやっぱりとか言ったら、そこ4番かって、そりゃ4番ですよって言ったんですって。そしたら監督もういいって言ったんですって。で変ではもういいんですかって言ってね、なんかもうなんか相手にされなかったんだと思って帰ったんですって。で次の日試合に行ったらね、4番センター新庄だったんです。びっくりしたって、その時思ったんですって、この監督のために絶対打つぞって。でその試合かどうか忘れたけど、そのシーズンその後全部4番ホームランたくさん打ったんです。ですごく打率も良かったんです。それから日米野球に選ばれたんです、その年は。そして日米野球で選ばれて、でアメリカのあのなんていうか、選ぶ人なんでスカウトが目に留まって、新庄がアメリカに行かれることになったんですよね、その後。でね、言ってました、あの皆さんこれね、あの野村は人間です、罪人です、弱さもあります。神様は本当にあなたを愛している方なんです。神様のところに飛び込んであなたの本当の願いを言ったとき、何言ってんのお前って、そんな見殺じゃないなんて言うと思いますか。仮に見殺じゃなかったとしてもそういう方はいません。そうか、なんでそれがやってほしいんだ、そうか、でもそうなるとこうやろって、そうお前に良くないぞって必ず教えてくれますよ。それとね、見心ってね、あなたが思うほど狭くない、もっと大きい。いやね、神様のところにもっと素直に大胆に行きましょう。 みんなと一緒に行くこともとっても大事ですよ。いいですか、間違いなさい。だけども一人じゃないと神様に心を注ぎ出せない、一人じゃないと祈れない祈りがある。その祈りを本当にして神様がどんなに私を愛しているかを体験したらしてないかは決定的なんです。これはそれをね、皆さんね、してください。たくさん神様の愛と奇跡をね体験できるようになります。それをね見てほしいなと思いますね、はい、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きている神様で、今日も私に語ってくださってありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が身体で共にいることとともに、一人一人がいろんな事柄にも直面していると思いますが、そのことを本当に神様の前に、主の前に、イエス様の前に注ぎ出して、あなたの答えを具体的に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈り明かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主は願い、その願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人が心を透かして祈るこの願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストによって、膝の痛み、背中の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。耳の難聴や、また聞こえないこの耳に触れてください。耳を正常に聞こえるようになれ。オンラインをしている方々、ここにいる方々、その全ての人に触れてくださり、今癒しを与え、解放を与えてください。すごく将来に対して、人には言いませんが、実はすごく不安を感じていたり、これでいいんだろうかと思っている人はいます。確かにそのままではよくありません。でも私が用意している道があります。私に真剣に祈りなさい。私ははっきりあなたを分かるように示そう。あなたはその道を行くならば、あなたは私の備えを見て驚くだろうと主は言われます。その不安は私からのサインです。私に祈りなさい。私ははっきりあなたに示そう。胸の圧迫、イエス様って命ずる、癒されよ。喉、胸、大腸、胃、腫瘍やがんやポリープ、イエス・キリストって命ずる、聖霊の火によって焼き尽くされ、消えてなくなれ。キリストイエスになって、消えてなくなれ。アラバラバラバラサンタラスバラ、アラバラバラバラバラサンタラスバラスバラスバラ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。経済の事柄で、戦っている方がいますけれども、私に言いなさい、それが何になると思っている人がいるんですけれども、それが大きな力になります。あなたは私に祈るとき、私はあなたに具体的に語りかけを与えます。その言葉にあなたは応答するときに、私の備えの完全さに驚くだろうと幸せます。イエス様、一人一人にあなたに祈る力を与え、それに対するあなたの答えを与えてください。導いてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちも常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。